そのスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。語るのは私、合同会社エンドボーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと、
金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしているしげです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。それではですね、後半は、引き続きになりますが、お金と幸福という話を続けていこうと思うんですが、まあ、実際にここでは、お金について、まあ、実際、まあ、さっき、前半はあんまり関係ない話も多かったんですけど、まあ、一定お金というのが、幸福に関係あるというのことは多分僕もしげさんもそうは思っていると思うんですけど、
はい。
改めてですね、まあ、お金を、じゃあ、まあ、一個人が、なんでしょうね。どうやったらお金とうまく付き合えるかとか、まあ、あるいは、どうやったらその、自分で幸福に、自分とか、まあ、家族とか、まあ、幸福に生きていくためのお金を、確保していったり、そこに向き合うことができるのか、みたいなことをちょっと、考えてみたいなと思うんですけど、
はい。
まあ、世の中いろんな書籍とかがあるわけですが、まあ、例えば、その中には、前半でも言った通り、なんかもう、まあ、書籍に限らずウェブとかもそうですけど、なんか怪しげな投資法とか、どう見ても詐欺だろこれみたいな話とか、
はい。
そんなうまくいくかみたいな、あと、生存者バイアスの情報もいっぱいあるじゃないですか。例えば、私は株で1億円儲けましたって言ってるけど、なんかそれって私は、ギャンブルとか、ギャンブルとかルーレットとか、ああいうので1億円作りましたっていうこととほぼ変わってなくて。いや、その裏には、0円になって沈んでった人がたくさんいるはずで、
はい、
確率上あなたが生存しただけでしょっていう、
はい、
こととかも全然あるんで、そういうのは間違っても、参考にしてはいけないと思うわけなんですが、
はい、
まあ、という上で、でもやっぱり参考になる話とか、確からしいというか、まあそうだよなみたいな話も当然世の中書籍にはいろいろあるので、
はい、
今回はせっかくなんでそういう書籍を、取り上げたいなと思うんですけど、
はい。
はい、1個目に取り上げるのが、ウォール街のランダムウォーカー、株式投資の不滅の真理と、はい、いう書籍になっておりまして、まあこれは有名な本ですね。
そうですね。
はい。著者、バートン・マルキールと。と、
はい、
いうことで、バートン・マルキールさん誰やねんという話なんですが、バートン・マルキールという人はあれですね、1932年生まれ、だから今、ごめんなさい、生きてるかどうか分かってない、生きてんのかな、生きてんだったら90歳。で、ま、プリンストン大学経済学博士、うん、はい、同大学経済学部長などを歴任、その他、投資会社、ヴァンガードグループなどの社外重役なども活躍と。はい、うん。こんな人になっております。
はい。
はい。という人が書いた、まあ、ざっくり言うと、株式投資に関する本ですね。はい。タイトル通りなんですけど。
はい。
はい。はい。これは、あれですよね。何回か版を重ねて、ちょっとずつ内容がアップデートしてるんですよね。
そうですね。うん、初版が1973年なので、
う
ん。
そうそうそう。すごいですよね。
もう、
50年前。
50年前ですか？
はいはい、
で2023年までに13版ですね。
ですよね。
あんまり聞いたことないですよね、13版改訂してるっていう本を。
ね、だって前、しげさんもご自身の本の話したときに、まあ、例えば情報がアップデートされたら中身をアップデートしたいとか思うみたいな話もありましたけど、
はい、
1個の同じタイトルの本を50年間13回アップデートするってどんだけだよみたいな。はい、
相当ですよね。
まあだからそれだけ支持されてるし、やっぱりこのマルキール自身の言説が社会にちゃんとプラスに受け止められてるっていう証左かなと僕は思うんですけど。
そうですね。
はい。そういう意味で非常に参考になる本かなとは思ってまして、
はい、
まあ、端的に言うとこの本、僕なりの要約をすると、まあ、まずその投資とか、はい、まあ個人とかで考えた時には、まずその投資とかする上ではまず元手をちゃんと作りましょうと。
はい、
これはまあ、普通に働くとかですよね。で、まあそのお金のうち、現金であったり、あと保険とかでちゃんと万一に備えましょうみたいなことを言ってますと。
はい。
で、その上で、お金を投資していくんだったら運用の目標をはっきりさせなさいと。
はい。
はい。 で、その上でじゃあ投資するお金は、分散投資しなさい。で、分散投資先としてよくわかんない人はインデックスファンドを買いなさいと。
うん、
はい。まあ、ざっくりこんな風なまとめできるかなと思います。
そうですね。
はい。で、これがまあ、その、プリンストン大学の、マルキールの本なんですけど、前もう一個取り上げたいのは、これは前半で散々話をした、
はい、
経済評論家の山崎はじめさんの本なんですけど、
はい、
タイトル、難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてくださいという本になっておりまして、
はい、
この本は2015年だから今から8年前の本なんですけど、この本は、対話形式ですね。で、
はい、
ライターというか編集者の方というか、お金の知識がないですっていう大橋さんという方と、経済評論家の山崎さんの対話形式で、まあ、お金の知識とかどうやったらいいかみたいなことを、少しずつ勉強できるみたいな、
はい、はい、
本になってますと。で、まあ、この本も、ざっくり要約するとどういう話かというと、まず、お金というか自分の持ってる資産を、安全資産とリスク運用資産に分けなさいということを言ってて、
うん、
安全資産はまあ現金とかで、ちゃんと置いときなさいと。で、リスク運用資産として運用しようと自分が思ったものについては、国内とか海外のインデックスファンドを半分ずつ買いなさいと。
はい、
で、買ったらもう、見ないでほっときなさいと言ってて、
はい、
いちいち心動かされるなと。
はい、
で、最後重要なのは、それだけで不労所得なんていうものは、難しいし、まあ、普通の人の場合は、
はい、
そもそも自分が働くということ、だから真面目に働いて人生を楽しみなさいって言ってて、まあもうちょっと言うとその人的資本、自分の持っている人的資本を最大限活かしましょうねと。だその上で投資っていうのは生きてきますよっていう話をしてる本ですと。
はい。
まあいうことで、あれですよね、この二つの本割と似たこと言ってるんですよね。
そうですね。まああの、究極どうやって投資すればいいですかという問いに対しては、うん、まあその、インデックス投資を、
うんうん、
あのポートフォリオの資産ポートフォリオの中で安全資産を持ちつつもインデックス投資をしましょう、
うんうん、
終わりという感じですね。
そうですよね。
まあ細かいのたくさんありますけど、
うんうん、
はい、
はい、だからまあ洋の東西を問わずというか、
はい、
あの同じようなことを言ってるんですけど、あとはこっから先はですね、まあこの本の話ということもそうだし、まあ我々自身どう思うかとかどうしてるかみたいな話もしていきたいんですけど、
はい、
まずこの本で言ってることのあたり、しげさん的にはどうですか？すごい納得感あります？
そうですね、実際私の投資運用スタイルっていうのはインデックスですし、うん、まさに山崎さんがおっしゃるように国債と、あ、海外投資と国内投資に分けてると。まあ一番詳しくは多分その差の1回目と2回目にどういう投資運用をしてるかって私たち全部話したと思うんですけど。
はいはい、その下のね。
そうですね。それのベースにあるのはやっぱり、で、ウォール街のランダムウォーカーは多分十数年前に私読んだんですけど、
うん、
あの、版を変える理由ってやっぱあるんですよね。なぜかというと、やっぱりこの、まあ、50年間の中で、
うん、
日本のバブル崩壊とか、
うんうん、
あの、2000年のアメリカの IT バブルであったりとか、はいはいはい、まあ、リーマンショックなり、やっぱ金融危機が何度も何度も起きてるわけなんですよね。
はいはい、確かに。
で、そういうことに対して、ファイナンス系の本って毎回アップデートかかってくるんですよ。
うんうん、
でも、例えば、今回のオールガイのランボーカーもそうですし、
うんうん、
例えば、有名なマッキンゼの、まあ、バリエーションっていう本、企業価値評価もそうですし、うんうん、ブリリー・マイヤー・アレンのコーポレートファイナンスっていう本もそうなんですけど、
うんうん
リーマンショックの前後でやっぱり半変わるんですよね。で、
うん、
今回リーマンショック起きてそれを踏まえてどうするかってやると、うん、毎回結論一緒なんだけど、こういうショックが起きたとしても、うん、やはり我々の結論は変わらないっていう、くだり全く一緒なんですよね。マンキュー経済学もちょっと修正入りましたけど、大体一緒みたいな感じなんですよ。なんでやっぱり、こういう本ってロングセラーでかつ、まあ理論的な、まあ実証と理論を両方含めたものっていうのは、新しい事情っていうのを通じてアップデートしていくんですけども、基本メッセージは変わらないっていうスタンスに、まあ、なってる。で特に、ウォール街のランダムウォーカー、私も読んだ時ぐらいから行動経済学の章が入ったんですよね。
うんうん、
で、やっぱりその、 アノマリーっていうふうに言うんですけども、まあ、異常値みたいな感じですよね。そういったものが、存在が発見されて、行動経済学がやっぱそういうのを見てきたと。で、これまでは、完全情報における、セミストロングとか、ストロングとか、いくつかあるんですけど、名前と忘れちゃった。ランダムウォークの前提としてある。
完全情報ゲームとかそういう話ですか？あ、そういうのではなくて。
あ、それ、ちょっと待ってくださいね。ランダムウォーカーのど忘れしましたね。
ディスクパラメータに関する不完全情報があればとか、なんかそういう話ですか？
あ、効率的市場仮説ですね。効率的市場仮説。
あ、はいはい、効率的市場仮説。
はい、うん。効率的市場仮説をベースにはしてるんで、効率的市場仮説って市場が効率的だからっていう前提で、過去のデータは役に立ちませんと。うんうんうん、
はい、はい。
未来だけだから、過去のデータは全く役に立たないからランダムウォークするんですと。
はいはい、
いうような前提になってるんですね。で、チャートとかっていう、はいはい、分析っていうのは過去のデータを踏まえて将来の株価を予測するみたいな感じなんで、
はいはい、
全く相反するわけなんですよ。
はいはいはい。
で、バフェットが好きなファンダメンタルズ型っていうのは、株価のファンダメンタルズがあって、割安割高っていうのが存在してるから、
うん、
割安の株を買って、持っといて価値が高まったらそこで儲かりますねっていう理論をベースにしてると。
うんうん、
で、このランダムウォーカーの議論っていうのはそうじゃなくて、効率的市場仮説なので、市場が全て効率的にやってるから今の状況は全て正しいんですという前提。ただそれに対して行動経済学とかやっぱり効率的市場仮説を反論する事象が出てくるんですよね、
うん、
とか、その効率的市場仮説もストロングな状況なのかセミストロングなのかウィークなのかっていう、やっぱりその段階がグラデーションがあるわけなんですね、
うんうん、
なんていうか情報がマーケットに反映するまでみたいな、
うんうんうんうん、
でそういうことも全部踏まえて、いろんなこともあって、行動経済学も示してる。けれども、やっぱインデックス投資いいよねっていう、
うん、
まあそういう本ですね。
うんうんうん、
で、個人的には、私はこれを、基本的に支持をしてると。じゃ、なんで支持をしてるかっていうと、
はい、
一言で言うと、ファンダメンタルズを分析するほど時間がないですね。私に。
ファンダメンタルズって今言ってるのは、市場の状況とかって言いますか、それとも個々の会社の状況
って言いますか。そうですね。ファンダメンタルズって二つ意味あって、おっしゃる通り、その経済におけるファンダメンタルズっていう意味はあれば、
はいはい、
個々の企業におけるファンダメンタルズっていうのがあって、
はい、
どちらかというと個々の企業のファンダメンタルズっていう意味で、個別株投資で、
うんうん、
この株っていうのはポテンシャルで言うと時価総額多分50億くらいあるのに、
うんうん、
今は市場では20億しか評価されてないから、
うん、
20億で買うっていうのは安く買えるっていう意味だから割安の株を買う。
うんうん
うんうん、すると、今は一時的に少ないけど20億で低いんですけど、うん、50億まで持った時には儲かりますよねっていうのは。
はいはい。
まあ、一方で、本当は50億しかポテンシャルないのに株価では株式市場では時価総額100億で評価されてると、
うん、
すると50億の価値しかないのに100億で評価されるのはその過熱状態なので、
うんうん、
そういう株はいわゆる空売りとかすれば、100億で売って50億で買い戻すんで儲かりますねみたいな、そういうファンダメンタルズ分析をして、まあ、バフェットやっぱすげえなと思ったんですけど、バフェットはファンダメンタルズで、例えばバフェットって今から2年ぐらい前に日本の商社の株をやたら買ったんですね。もう5大商社全部買うみたいな、
そうなんですね、
ことをやったんですよ。で、結構ニュースになって、うん、
へ、
なんでこれ覚えてるかっていうと、私がこれを当時ビジネスインサイダーを記事にしたからですね。
あ、そうなんですね。
編集者に言われて、バフェットが日本の商社を買うと、で、当時バフェットはやっぱ商社は過小評価されてると、日本の商社はもっとポテンシャルあるんだって言って買ったっていう事実がありましたと、
うん、
で、今月だと思うんですけども、
うん、
5大商社が全て確かめちゃめちゃ利益出して、三菱商事は確か1兆円超えたんですかね、当期純利益で。
へぇ。
で、そういったまあ資源のいろんなビジネスの関連で、丸紅とかも結構手こずってたんですけども、はい、どの確か商社もすごい利益出したし、
へ、
当然それはバフェットの投資ポートフォリオでは大きいんで、大きなリターンを得たのは間違いないと。なので、まさにファンダメンタルズとして、当時2年ぐらい前、日本の商社っていうのは、バフェットから見たら割安だったと。もっとポテンシャルある。だから買ったっていう。で、実際数年後にドーンと来てますねっていう。
へぇ、
そういう感じですね。すごいですね。すごいですね。はい
はい、なるほどな、はいはいはい。だから、それは、バフェットというか、バークシャー・ハサウェイというか、彼らの分析力なり、行動力なり、資金力があるからできる技であって、
はい。
一般個人ができるのかっていう話ですよね。
まあ、ただ、その、すげえ、結局、バークシャーハザウェイとかもポートフォリオを開示してるんで、それに似たような感じで、 バフェット、バクシャーハサウェイ、バクシャーハサウェイが持ってる株を個人に買うこととしてはできるんで、はい、真似して買うっていうのはできますね。
その代わりというか、そのバークシャーハサウェイ並びバフェットをもう完全に信頼するっていう行動になりますよね。
そうですね。それを取るってことは。
で、だからそうですよね。うん。
で、まあウォール街でランダムウォーカーはそうじゃなくてインデックスでいきましょうっていう。
ああ、そうか。そのバフェット追従的な買い方ではなく、
はい、
もう本当にそのあらゆる株が含まれている、その配分に応じて含まれているインデックスファンドを買いましょうというのが、なるほど。
そうですね。で、ただ世の中にある、例えばプライベートエクイティファンドであったりとか、その買収ファンドもそうですし、いわゆるアクティビストと言われる、いわゆる TOB 仕掛けとかいろいろやるような会社っていうのは大抵ファンダメンタルズですね。だからいわゆる市場で株っていうのが割安になってるんで、買収仕掛けていって、バリューアップさせて、売り抜くみたいなことをやってるんで、
はいはいはい。
なんで、まあただ極めて専門的な話で、うん、私の理解ではウォール街のランダムウォーカーも山崎さんも、まあそういうのは、うん、かなり難易度高いし、よく分かんなければインデックスしとけばいいんじゃないかっていう、そういうスタンスだと思いますね。
はいはいはい。まあ結局個人の場合はそれこそ普段何の関係もない仕事とかをしてたりして、
はい、
その持ってる金融とか投資に関する情報とか知識がもうプロから比べたらほぼゼロと言っても差し支えない状態だと思うので、
はい、
その状態でファンダメンタル分析的な行動を取ること自体がそもそもうまくいかないよねみたいなことかなと僕は捉えました。
あ、いや、それもあると思いますね。それもあると思います。
うん、そうですね。いや、僕と自身とかも、いや、結局その個々の会社とかにやっぱ着目いくし、それこそね、しげさんもいろんな会社の分析とかをされてますし、まあそういったことも含めて、じゃあ僕もこれ、それこそこのその下でもアマゾンとかいろんな話をしてるんで、
はい、
例えばあのガファムと言われるような、まあアメリカのトップの IT メガ企業であったり、まあいろんな会社とかの業績とかを見てふむふむとか思うわけですけど、
はい、
でもやっぱ、それすごい、なるほどな、勉強になるなと思って、でもじゃあそこで株買えますか、個別の株をって言われると、本当に自分のそれこそ、さっき話してたような知識もなければ、割安か割高かとかも何一つわからないんで、例えば、ね、しげさんの本とかにも出てくるけど、PR ってあるじゃないですか。
はい。
株価収益率でしたっけ？
そうですね。プライスアーニングレシオですね。
うんうん。あれって、その、株価と、その、1年間にその会社が出してる利益を、比率で出してるもので、まあ、例えば、日本のこういう企業だったら、何倍とか、そういう数字があったりするわけじゃないですか。
はい。
で、それこそ、アマゾンとか、ああいうアメリカのメガ IT カンパニーのビッグテックの PR とか見ると、異常に高いじゃないですか。
はい。
30、40、50みたいな。
そうですね。
だからそれって、はい、普通に、株式投資のセオリー本みたいなのから言うと、もう高すぎてやめろよ、みたいな。
はい。
これ絶対下がるぞ、みたいな水準じゃないですか。はい、その、単にそういう本とかの教科書的な見方をすると。
そうですね。
うん。でも、この10年、とか、まあ、もうちょっと長いスパンでそのビッグテックの株価を見てると下がったりすることもあるけど、まあ、コロナとかいろんな変動ありつつも基本的にはそんな大暴落みたいなことはあんまないじゃないですか。
ないですね。
うん。っていうことは、あれ PR ってこのビッグテックとかの株価を見るときには意味がないのみたいなことをこう思うと、もう僕みたいな素人はもうわからんっていう状態になっちゃうんですよね。
そうですね、うん。まあ特にアップル、確かアップルが時価総額100兆円を超えたのが2018年なんですよね、
うんうんうん。
で、その時確か世界初なんですよ。時価総額100兆円超えたみたいな。
うんうんうん、
で、その3年後の2021年に、アップル時価総額300兆を超えましたからね、
うんうんうん。
めちゃめちゃ成長早いじゃないですか。
うん、
3年で3倍ですから。
その株価の 時価総額の成長という意味ではそうです
ね。時価総額の成長ですね。
うんうん、
でそれまでアップルずっと右肩上がりであって、これはまあどっかで調整来ると思って、まあ、それも全部超えてきてますね、うん、それは Facebook とか、まあ、メタですね、うん、Google とか Amazon とかもそうで、多少調整は入りますよ間で、
うんうんうん、
調整は入るんですけど、長い目で見ればトレンドで言うと完全に右肩上がりになってるんで、
そうですよね、まあ、だからその PR が高すぎてやめておこうって言ってた人は10年間でもし1回もアップルとかに投資しなかったら、その分ね、機会を逃したとも言えるわけで。
そうですね。
うん、
なので、まあ、そのね、環境の変化とかいろいろあったりとかもしますし、特にコロナ禍になって、まあ、2020年3月以降ですけど、うん、
はいはいはい、
いわゆるその、テックジャイアントと呼ばれる、まあ、でかいメガ IT 企業とかは、
うんうん、
むしろ株価伸ばしましたからね、そういう文脈の中で。はいはいはい、だから、ちょっとなかなか読みづらいですね、その辺が。何が正しいかみたいなのは。
だからそれこそ産業とか会社によってもだいぶ違うなと思ってて、それこそ日本の企業でなんかやってることがあんまりデジタルと関係ない会社みたいなのを見るときと、それこそ今話したようなビッグテックを見るときみたいな、多分全然、まあ、事業内容とか会社の、ファイナンスの状況とかも違うし、戦略も違うし、その株式市場におけるインパクトとか、どういうお金が流れ込んでくるかとかも全然違うから。
そうですね。
もうなんかそういうこと考え出すと、一個人では無理だなって思います。
そうですね。だからこそ、
わかんないです。
山崎さんも、うん、ウォール街のランダムウォーカーも、
うん、
インデックスに書きましょうと。
うん、
個別株はわかんないけど、市場全体としては成長してるはずだからと。
うんうん。
深いこと考えもいらないしと。
うん。
まあそういう、まあスタンスだと思いますね。
うんうん。そうですね。だからまあ僕も含めてあんまよくわかんない人は、まあこのセオリーは多分まあ割といいんじゃないかと思いつつ、でも思いつつ僕もそうなんですけど、じゃあちゃんとこのランダムウォーカー本とか山崎さんの本みたいに明確に、投資をきれいにできてる、まあ、例えば日本人の、お金と関係ない仕事をしてる一般の人ってどれぐらいいるんだろうって僕は思うと、まあ、統計見たことないんで知らないですけど、はい、マジで少ないと思うんですよね。
まあそうですね。ただ、例えばですけど、まあ、前もお伝えしたかもしれないですけど、月4万円インデックスに積み立て投資にすると。
勝間本で出てた話ですね。
そうですね。月4万円。すると年間で48万円。はいはい、まあ大体50万円ですよね。
うん。うんうん、
で、それを一応20年間やれば1000万円になるわけなんですよ。投資元本が。
はいはい、投資元本。
投資元本。
うん。
で、なんかやっぱね、投資が怖い人ってやっぱり投資をしたら5万円、例えば4万円使ったら4万円が現金の口座からなくなるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、そうですね。見栄え上は消えますね。
見栄え上はね、4万円減って失った感じになっちゃうんですよね。
なるほど。
感覚として。
うん。
ただ、インデックス投資で全額なくなるってことは、まあ、ほぼないんで。
ああ、その、実際、それがゼロになる可能性は限りなくゼロですよね。
限りなくゼロですね。
うん。
で、まあ、確かに、日経平均、1989年の最後、
うん、3
万8000円まで行きましたけど、でその後、震災の時に何千円割ったりとかしたんで、まあ、すると8割価値が失ったっていう状況なんですよね。でそういう時期もあったんですけど、うん、まあ、トータルで見れば、積み立て投資にしたら勝ってるみたいな、まあ、実験結果もあるんで、
うん、
まずはやっぱりそこはもう何も考えずに積み立て投資っていうのが一番投資としてはコストも低いし、
うんうん、
実はリスクも低いんじゃないかなっていうのが一応私の考えでありますね。
全くもって僕もそう思うんですけど、
はい、
そう思うとか、そう例えば勝間本でも山崎本でも何でもいいんですけど、はい、読むっていうことと人が行動できるっていうことはまた結構そこギャップあるなっていうのが僕は一個人としての感想としてはありますね。だからそれこそじゃあ2年前に勝間本の話をその下でしたけど、じゃあ僕がその後ちゃんと勝間投資とか何でもいいんですけど、今言ったような投資方法ちゃんとやったかっていうとほぼやってないですこんなお金のポッドキャストとかやっててもその程度なんですよねっていう一般人として、
まあだからいわゆる行動変容がいかに難しいかっていうことですよね。でもその他人から言われて行動変容を起こせずに、例えばですけど、うん、まあ娘がなんか塾に行っててテストをまあ受けるんですよ、模試みたいなのを。 やっぱなかなか解けなかったみたいなことを言うわけなんですよ。で、その私のですね、過去やってきた受験とか試験の経験からすると、まあ、別に、模試とか別に対して結果はどうでもいいと。大事なのは、ちゃんと間違えたところを復習して、
うん、
次は間違えないようにすればいいからと。
はいはい。
今回の結果で一喜一憂せずに、ちゃんとそれを積み重ねていけば、できること増えていくから、できないこと減って、うん、そしたら中長期的に、
はいはい、まあ、
点数は改善すると。ただ、テストできなかったら立派な試です。次もできませんでしたっていうところ、何の改善もしないと。
はいはい。
だからもうこれ僕ほぼ真理だと思うんですよね。またあの PDCA 回せるだけですよ、
うん。
できなかったところをしっかり復習してできるようになるという。
うん、
それだけなんですけど、
うん、
やっぱね、それができないんですよね。
うん、いや、めちゃくちゃむずいっすよ。うん。
で、それってやっぱ他人がどんだけ言っても無理なんで、
はい。
本人がもうやりたいと思うしかないなっていうのが僕の考えですね。
うん。まあ、あとその、まあ、学校の勉強とか塾の勉強とか何でもいいですけど、そういうのに関してのその復習ちゃんとしようねっていう心理って僕も子供の頃からよく聞いてたけど、あまりちゃんとしたことはなく、はい、大体テストとか模試とか大体受けっぱで終わるわけですよ。で、まあ一つの理由としては、はい、間違った問題ってすぐは出てこないじゃないですか、次に。
はい、はい。
だからってなると、なんか、次すぐ復習した方が得って人間って思えないなって、それよりめんどくさいっていう気持ちの方が勝っちゃうんですね。で、
なるほど。
思うんですよ。
いや、それ僕めちゃめちゃわかるんですよ。てか僕そのタイプだったんですよね。
うん。
で、そのタイプだった。だからこそ、これは、全然伸びなくて、これはいかんなと思って。で、なんか別の要因があると思ってたんですよ。
うん。
テストの点が伸びない別の要因があると思ってたんですよね。
はいはいはい。
そうじゃない、なんか、わけのわかんないファクターがあってみたいな。
うんうんうん。
でもある時、あ、そうじゃなかったと。できなかったことを相談してるから伸びないだけであって、できなかったことをしっかり復習して一個ずつ積み重ねていくしかないんだっていう、もうなんかそのジャンプがないことがわかったんですよね。なんか、別の要因があって、それさえクリアしたら、一発逆に全部点数上がるかみたいなことで、まあ、実際、極めて少ないわけじゃないですか。
は
い
は
い、
そうっすね。
でも逆に、まさきさん、ね、今やっぱりそこ、なんか復習すぐ出る可能性ないからやらないっていうような、
うん、
やっぱその、経験なり考えがある中で、
うん、
まあ、とはいえ、難関を乗り越えてきてるわけじゃないですか。それって、まあ、逆にどうやって乗り越えたのかとか気になるんですけど、そこは。
それ今、話してて思ったのは、なんか、僕は勉強とかマジであんまり嫌いというか、自分からマジやりたくないというままで、はい、大学受験終わるまで生き続けてきた人間なんで、
はい、
なんか、本当に自分の中で、あ、面白いとか分かったって思える瞬間に、結構なんか、なんですかね、脳に体得されたものが、比較的多分他人より長く残る方だったんだと思うんですよ。
はい。
うん、なんかまあ、うん、授業でもいいし、なんか自分で問題解いて勉強してる時とか何でもいいんですけど、なんか、あ、なんか、あ、こういうことか分かったとか、まあ本読んで、あ、なるほどねって思ったら、
はい、
結構それが長持ちするんで、それが次テストとかなんか出る時まで、すごくなんか自分の中で、
はい、
結構感動を伴うっていうとちょっと言い過ぎですけど、
はい、
なるほどなって刻まれたら、長持ちしたのが、長持ちしたことがある程度多くなったことによってなんとか乗り切ったっていうのが僕の多分
え。えなんか、そこちょっと教えてもらいたいんですけど、その、
はい、
あ、へえ、なるほどねって思って、間違えて、はいはい、あ、なるほど、こうだったんだっていうので、
あ、間違えた感とかじゃないんですよね。だから本読むなり、なんか、
はい、
まあ、なんかの問題解くとかでもいいんですけど、別に間違ったかどうかというよりも、なんか、それをやって、例えば、解き方とか考え方とか分かったらなるほどって思えて、それでなんとなく覚えられるっていう感じだったんで。
え、それは、そう、なるほどと思ったっていうのは、その勉強楽しいなみたいな感情はないんですか、そこには。
あ、自分で能動的に勉強はしたいと思ったことはほぼないが、
マジですか？
やり始めたら、面白く感じて記憶に残ることは、まあまああったっていう感じなんでしょうね、多分。
マジですか？それで乗り切れたんですね。
はい、多分そうだとしか思えない。
となると逆に言うと、
はい。
あ、なぜならお願いします。はい。
ああ、いや、なぜならっていうか、いや、自分 記憶をがっちり作らないといけない科目が僕はものすごく苦手だったので、
はい、
例えば歴史とかってもうほぼ覚え芸だと僕は思ってたんで当時は、
はい
はい、だから歴史の単語とか人物とか事件とか全く覚えたくなさすぎて、
はい、
もう最後まで歴史が足を引っ張って、
はい、
大学受験は そこが一番苦しかったっすね歴史って覚え芸、覚え芸にだからすごく弱かったです僕は。
なるほど。じゃあ理屈とか理解とかこういう仕組みでみたいな方が記憶に残ってて、うん、はい、
そうですそうです。
出た時試験出ても再現性があるんで、あ、これって前やったからみたいな
ので
、
あ、そうですね、とか多分こんな感じやねみたいなのでなんとなくやればまあ7割ぐらい渡ってるみたいな、そういう、まあ、ということで、まあ話は逸れたんですけど、だから、
いや、話、いや、繋がってるんですよ。だから、
あ、そうなんですか。
逆に言うと、まあその、投資理論とか、今の話、インデックス投資みたいな感じは、
はい。
一旦もう何も考えずに、とりあえずやってみたら、後から、うん、ああ、そういうことでっていうので理解深まって、
うんうん、
その面白さが分かってくるみたいなのがあるかもしれないですよね。
なんかそのスパンがやっぱ長いっすよ。2年、3年、5年、10年とかって。なんかそこまで、例えば勉強とかスポーツとかだったら、それが、まあ、2日、3日でサイクルもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
投資の場合、その3年、5年とかになってくると、そのレベル間での行動変容というか学習ってやっぱむずいっすよ。多分人間というものの。
いやでも例えばですけど、まあ証券口座なり、まあ銀行口座でもいいですけど、
はいはい。
もう積み立てで4万円で毎月で30日引き落としってやれば、あともう自動じゃないですか。
はいはい、はい。もう
その1回じゃないですか。
はいはい。
だって僕今、どういう積み立てやってるかもう覚えてないですもん。
ああ、はいはい。
どういう設定したかみたいな。
まあ今言ったようなのと、まあちょっと金額とか、配分は違うとはいえ、まあ、何らかの、はい、自動積み立てをやってるってことですよね。
あ、私ですか？
うんうん。
私はそうです、そうですね。
はいはいはい。
うん、で、しかもあれ、前ちょっとあれなんですよ。気づかずに、ニーサって上限あるじゃないですか。うん、120万かなんか。
年間で、積み立てだと何万でしたっけ？月、年間50万じゃなくて、なんか上限があって、で、個別に売買とかだと120万とか、なんかそんな感じですよね。
そう
です
よね。で、はいはい、ある時から、多分その上限超えてて、引き落とされなくなったんですよね。
へぇ。
積み立てが。
はいはい。
僕、それを上限超えたのを気づかずに、
うん、
あ、なんで引き落とされないんだと思って、
うんうんうん、
理由分かんなかったんですよ。
うんうんうん、
で後から考えればすぐにNISAが上限超えただけなんですけど、
うんうんうん、
だからもう追加でまた積み立てたんですよ。
うんうん、
なんで、で年明けたら期が変わるじゃないですか。
うんうん、
それでまた積み立て復活するんですよね。
うんうん、
だから今めっちゃ積み立てますもん。倍ぐらい積み立てますよ、その他が。NISAも含めて。
なるほど。
でもそれももう、ほったらかしなんで。
はいはい。
まあ最悪元本確保できればいいかなっていう気持ちでやってますね。
はいはいはい。だから、あれっすよね。よく言われる話で、これ投資とはちょっとずれますけど、お金を使っちゃう人はもうあらかじめ、なんか、天引きみたいな感じで、口座を分けるようにしろとか、なんとかってやると、はい、そのお金の使いすぎを防げますみたいなのがあるけど、それ、まあ、しげさんとか別にそのお金が現金であってもそんな無駄遣いする人ではないと思うんですけど、まあとはいえ最初からもう外されてればとか、
そうですね。
口座から自動で抜かれてニーサとかに回されてれば、積み立て投資に回されてれば何ももう気づくことすらないっていうことですよね。
そうですね。でまあ結果的に口座振り返るとまあなんかリターンは出てましたね。現時点ですけどね。うんうんうん、まあ株価がね多少そらコロナ前より伸びてますから、
うん、
っていうのはありますけどね。
だからあれですよね。そこで例えば数年とかで見て増えましたって、例えばじゃあ何年だろうな、まあ例えば3年その方式をやって5% 増えてましたみたいなことに対して、まあ 5% 増えたじゃん、良かったじゃんとも言える一方で、でも例えば個別株の値動きとかを見ちゃったりすると、例えばアップルの株価この間で例えば 1.5 倍になってるじゃん、ということはその3年前に 例えばこの100万円をアップル株に突っ込んでれば150万円になったのにみたいなことって人間思っちゃうじゃないですか。
思っちゃいます。めちゃめちゃわかりますよ。
それ安全安心積み立てニーサ、ニーサっていうじゃないや、インデックスファンド積み立てに回してたけど、いやでも一発判断してアップル買ったやつに全然負けてるけどみたいなことにどう向き合うかですよね、あとは。
まあそこはやっぱりインデックスなんで、やっぱりあの全体の平均になっちゃうんで。
ですよね。
結局すごいリターン得られないんですけど、すごい損もしないっていうところの、うん、まあ中間ぐらい。ただ、うん、現金持ってる、もしくは預金やるだけよりはリターンいいですみたいな。
うん。
まあそこの特性を把握するしかないかなと思いますね。
そうですね。だからそれで言うと、さっき言った通り別に企業とかのファンダメンタル分析とかはしなくてもいいんだけど、今言ったようなその商品とか、まあインデックスファンドはこういう特性があってどれぐらいのリスクでリターンかっていうことを、別にしげさんクラスとまでは言わないけど、あの無知な人よりはある程度そこの肌感分かった上で選択できるっていうのは結局必要なんじゃないかなって今改めて話してて思ったんですよね。
そうです。だから私2年ぐらい前から、まあ、仕事の関係もあって ESG を組み込んだファンドを買ったんですよね、投資信託のファンドを。
ほう。
で、インデやっぱでその前って ESG の銘柄で組み込まれた投資信託って明らかにインデックス超えてたんですよ。
へえ。
これはいいやと。まあ、しかも自分の勉強になるし、みたいな。やっぱ ESG って本当に儲かってんのかなみたいな気になったわけなんですよね。
はいはいはい、
で、今思いっきり赤ですね。
で、それは。投資元本割れしてるて、
ね、元本割れしてますね。はいはい、元本割れしてます、
はいはいはい。
で、ただもう全然気にしないですけどね。あの、結局ポートフォリオで見れば、トータルではプラスにはなってるんで、
うんうんうん、
やっぱ ESG のところは実際自分でやることによって、その辺の肌感覚がわかるじゃないですか。で、まあ、今はちょっとマイナスですけど、もう中長期やると何か変わるかなとか、やっぱ最近実際、そのね、あの、環境問題とか、そういう銘柄とか、企業の行動とか、やっぱり変わってきてるわけじゃないですか。
うんうん。
フードロスとかの話とかもそうですし、地球温暖化とかみたいな。で、あの、やっぱり社会の動きでそれ変わってきてるのを実感してるんで、まあ、中長期によりはもう少し ESG 伸びたらいいなっていう、そういう、まあ、実験感覚でやってますね。
ああ、なるほどな。なんか、いや、それ、しげさんらしくて素晴らしいなと思う一方、
はい、
多分普通の人はそこまで、そもそも考えたくないからインデックス投資にしてるっていう以上、もう増えないでくれという感じを多分持つんだろうなと。しかもまあ、それ、直近の2年とかで見たら赤になってたりすると、やっぱあの、それこそ行動経済学の話じゃないですけど、人間ってマイナスにめちゃくちゃ弱いじゃないですか。
はい、わかります。
もう、
いや、そうだと思いますよ。
ね、プラス10% とかで、プラスに感じるものと同じぐらいの非逆方向での辛さをマイナス 2% 3% ぐらいで余裕で感じるじゃないですか。
そうですね。いや、そこだと思います。本当に。
やっぱ結局だからこれそのスタンド昔でも話したかもしれないですけど、もう見ないがやっぱり一つの。
そうです。
うん。あのしげさんは例えばマネーフォワードとかに連携されて。資産とか自分の、まあ、その、そこそ安全資産とかも含めた全体感とかできちんと見てるから、はい、多分そこまで、ちょっとした上下動はあんまり気にならないと思うんですけど、
はい。
そういうことすんの、僕もそうかもしれないけど、あの、すらできないとかめんどくさいって人はもう、
はい、
見ないことを覚えるっていうのがやはり。
いや、そうだと思いますよ。
この山崎さんの本もなんかほったらかしとか書いてましたけど、うん、
そうですね。
もう意識を向けないということかなと思いましたね。改めて。
ですね。あと、ちょっと私最近学生と接する機会があるんですけど、大学生とかですけどね。
うんうん。
やっぱりその、例えば時給、あるじゃないですか、大学のバイトですよね。アルバイトのバイト。
ああ、学生のバイトってことですよね。
はい。で、はいはい、今、私の感覚化すると、別にバイトの時給50円とか100円ぐらいが変わったところで、
うん、
やりたい、自分が興味ある仕事、楽しい仕事と、
はいはい、
あったとして、それは時給50円、100円低かったとしても、
うんうん、
今だと絶対その自分が興味あるとか楽しいとか思う方を選ぶわけなんですよね、バイトとして。
あ、しげさんが学生だったらって意味ですか？
今、私の感覚を持って学生になったとしたらですよ、バイトするとして。
はいはい、はいはいはい。
ただ、やっぱり、学生の、なんていうか、その、金銭、お財布、懐状況を踏まえると、はいはい
うん、
時給ってめっちゃでかいんだなと思いましたね。
まあでかいんでしょうね。
物事の意思決定における時給のでかさ。
ああ、そうですよね。うんうん。
だからそれだけ金銭的に敏感だっていう話じゃないですか。
はいはいはい、そうですね。うん。
確かに。となってくると、その投資とかそういうところにおけるマイナスの敏感さが。
ああ、そうですね。
あの、今の私とかが持ってる感覚とも全然違うと思うんですよ。
全然違いますね。てか、まあそもそもまず投資に回すお金があるのかっていう話にもなりますけど。
まあないですけどね。はい。で、まあ、ただ、なんかね、20代の半ばとか若い人とかって多分それの延長、仕事選ぶときとかも、やっぱりその、給与がいくら出るかっていうのが、
はいはい。
実は結構その、仕事選ぶべきで、極めて大きい要素。
そうですね。
まあ我々も、あの、大きい、もちろん大きい要素なんですけど、
うん、
ちょっと私とかもうなんか減ってきてるんですね、その割合が。
はいはいはい、はいはい。まあ、だから、まさに、あの、今回、この前半回で言ってたような、その、お金と幸福の相関みたいな話で言うと、まあ、ちょっとそれにイコールではないかもしれないけど、必ずしもその自分にとっての、例えば、収入みたいなとか、うん、その、労働とか人的資本投入にから得られる報酬みたいなのの高みたいな部分があまり自分の重視するファクターとしては若い人とかより多分小さいだろうなって思
って、ね。そうですね。そうですね。そうです。まさにおっしゃる通りです。そういうことです。
ね。やっぱ、うん、そうですね。まあ僕もでもそれは感じますね。うん。うん、そこはなんか、いや、あんまりにも低いのは困るし、なんか、それが低いことによって辛くなるのは嫌なんですけど、うん、まあそうじゃないんだったら別になんかあんまり、うん、そこが高くなるけど、なんかもうすごいしんどかったり、はい、なんかボロボロになるような仕事だったらもういいやっていう感じにはなりますよね。
まあだからやっぱり健康とか、そういうワークライフバランスみたいなのを昔よりも、うん、まあだから変わってくるんだと改めて思いましたね。ちょっとその感覚を忘れてましたけど、うん、学生と喋るまではそういう。
ああ、はいはい。だから学生だと結構もう目先に入ってくるお金が非常に重要だし、
はい。
そこが敏感だっていう
こと。そうですね。
まあみんながみんなそうじゃないけど、そういう人も多いよっていうことを。
そうですね。だからやっぱりね、その、私も40超えてますけど、
うん、
10代、20代、30代、40代で出てくると、やっぱそれぞれのライフステージで重視するものが変わってくるじゃないですか。
はいはいはい。
それをなんか改めて感じましたね。
確かに。あと、やっぱ個人的に思うのは、やっぱその人間関係とか、まあ家族とか特にその近いところとかの人間関係とかがやっぱり崩壊してたりすると、はい、いくらお金あってもマジで辛いだろうなっていうのは、すごい想像つくんで。
そうですね。
うん。まあもちろんそれはお金もあってそういう近い人と人間関係もいい、どっちもいいのが一番いいとは思うんですけど、
はい、
でも 何かを優先度取れと言われたら、そっちの関係の方を、まあもちろんそれも、そのお金がゼロになるような貧困人になったらそっちも崩壊するんで、そこはまあちょっと、そこまではちょっと一旦外すとして、
そうですね、
なんか、最低限度か最低限度プラスアルファぐらいがある中だったら別に、あの、人間関係とかが重要な方が多分自分のメンタルにも絶対いいなっていう想像がつくんで、そこの優先度は、
そうですよね、
はっきりしてるなっていう風には。でもこれはやっぱりそうですね、昔別に若い頃にそんなにお金欲しかったわけじゃないけど、その頃にはそこまで例えば人間関係みたいなのが重要とか、近い人との関係がどうとかって、そこまでこう、ここんな言語化できるほどは意識してなかったんで。
私もでもそうですね。
でもそういう意味で、学習が進んだというか、そういう部分はあるなと思いますね。
でも、まさに私も、まさきさんと近い感じだったんですけど、やっぱり価値観なり、やっぱ考え方変わってきたっていう気がするんですよね。
うん、
私は昔と比べて。
うん。
まあ、だからこそ面白いな、人生面白いなと、40超えて改めて思ってますね、はいはい。
うんうん。20
代、30代の時よりも今の方が、この時期は面白いですし、うんうん、まあ、それはやっぱいろんな価値観を知れるし、うん、まあね、経てきたからっていうのはあるかもしれないですね。
うん、そうっすよね。だから、まあそういう風に感じられるようになってきた自分というものを受け入れているっていうことが、まあ、今回の主題に戻ってくると、そのお金との付き合い方みたいな観点でも非常に重要になってくるかなという気はしましたね。
まさにね、お金と幸福っていうテーマから今回始まりましたけど、
ですね。そうですね。 うん、だからまあ自分を知るなり、自分の変化に気づくなり、まあそれを面白いと思えるとか、まあ、そういうことはやっぱり重要ですね、非常に。
そうですね。あと、やっぱりまさきさんも私も、うん、まあ身近に、多少に、まあ普通に働くとなかなか手に入らないお金持ってる人はいるわけじゃないですか、多少は知り合いとして。
まあ、はいはい。
で、まあ私もそのいろんな文脈の中で、いろんな、まあ、会ったことある人とかもいるんですけども、
うんうん、
人によってはやっぱそのすごくお金持ってる人で、
うん、
も
う
全身ブランドみたいな人がいるわけなんですね、うんうんうんうん、会った時に、
はいはい、
上から下まですぐにあこれはもう超高級ブランドって分かるみたいな、
はい、
もう時計も明らかに高そうみたいな、
はいはい、
でまあ私の考えとしては、まあ、それそれで素晴らしいことだと思うんですけど、あまりそういうお金の使い方に興味ないなっていうのは逆に見えて自分の価値観分かった感じがしましたね。
うんうんうん。確かに。
で、もちろんね、人はお金どう使うかってその人の自由なんで、全然、いろんな使い方がいいと思うんですけども、
うん、
やっぱそういう人もいれば、やっぱり、社会に投資をしていくとか、いろんな新たなものをね、例えば学校を作るとか、
うん、
新たな事業を作るっていうところにお金を使う人もいれば、
うん、
だからやっぱりお金を持ったら、よりその個人の、個性とか価値観出るんだなっていう気はなんかしましたね。
ああ、それはでも確かにあるでしょうね。お金がなさすぎて なんかもう衣食住困ってたら個性も何もないなって個人的には思います。ああ、そうですね。はい。うん。それは本当そう。それはありますね。なんか逆説的にそういう意味で言うとやっぱり一定以上のお金はないと選択なり個性なりも出てこないなとは思いましたね。
そうですね。
確かに。それはあるな。
でも周りにそういう人ってまあ多少いたりすると、まあ、この人って何に関心あるのかっていうのが結果的に見えてくるケースが多いじゃないですか、
うんうん、
だってすごいお金あったとしてもめちゃめちゃ働いてる人ってやっぱたくさんいるわけなんですよね。
いますね。
でそういう人ってもう多分お金がインセンティブじゃもう本当にないんですよね。
はい、違う意味でしょう、うん、
でそういうのも見えたりして結構面白いですけどね、うん、
そうっすね。いや、ほんとそうだと思うので、やっぱだからそういう意味で言うと、まあ僕もしげさんもそうかもしれないけど、身近にそういった意味でお金みたいなことでもいろんな、たくさん、すげえたくさん持ってつつ、なんかどう使ったり、なんかどう生きたりみたいな、言い方あれですけど、サンプルというか、そういう人、まあまあ、自分とも少し例えば会話できたりすると、自分にもその影響とかより来たりする部分あると思うんですけど、はい、なんかその取り入れられる情報というか、なんかそれがあるっていうことはラッキーというかありがたいことだなと思いましたね。
はい。
それは確かに。そうっすね。まあ、とはいえ別にそういう人いなかったとしても、例えばそれこそ今回取り上げたような本とかでもいいと思うんですけど、
うん、
なんかそれこそ、この、今回最初の話に出したような私はこれで儲かりましたみたいな本とかは全く何の価値もないと思って絶対読まない方がいいと思うんですけど、はい、生き方なり考え方とかなりが率直に出てたりするみたいな、あ、だからそういう意味で言うと本じゃなくてもそれこそ今ポッドキャストとかでも全然いいと思うんですけど、うん、なんかそういうものをフラットに聞いて受け取ってってなんかあこういう人もいるんだなみたいなことをなんか自分の中に蓄積していくみたいなことはすごく良さそうだなと思いましたね。
そうですよね。だからそういう意味では、うん、最後1点だけですけど、やっぱ最近 YouTuber のお金の使い方ってすごい面白いなと思うんですよね。
へえ。
まあ、例えばですけど、まあ、よく有名な動画とかでその、はい、屋台のくじ引き全部引いてみるみたいな、
へえ、
とかやるわけなんで、本当に当たりが入ってるのかとか、
そうですね、へえ、
とか結構そういうのでバズってるやつが、まあ一昔前ですけどね、
はいはい、
そのお金に物を言わすような、
はいはい、
動画があるわけなんですよ、うんうん、
なるほど。
でしかも結構それがビューというかアクセス取ってるんですよね、
はいはい、はい、
で、あ、こういう、でも多分子供とか見てると思うんですけども、そういう、
うん
うんう
ん、
なんかまあ、普通じゃできないようなお金の使い方をするみたいな。
はいはい。なるほど。
家にすげえ屋台呼んできて、一人で遊ぶとか、うん、超でかいなんか、プール作って、個人で遊ぶとか、はいはいはい、そういう。
はいはい。
で、多分この面白いと思ってて、ある意味まあ、すごい子供頃から夢があるじゃないですか。
はいはい。
屋台のね、そのくじ引き全部やるみたいな。
なるほど。
で、それをお金かけてみたいな。あ、でもそういうところに、今の子供憧れるんだっていうのは、なんか結構、影響あるんだろうなっていう気がしますけどね。
うんうんうん。
もしくはそれはもう子供だから見るのかっていうのはちょっとわかんないですけど。
ああ、どうなんでしょうね。ちょっと僕、マジで YouTube あんまり見ないんで、正直、ヒカキンぐらいしか知らないんですけど。
でも、ヒカキンとかも結構お金使った、企画やってるじゃないですか。
あ、そうなんですね。いや、全然動画見てなくて名前しか知らないんですけど。
やってるんですよ。
へぇ、
なんか、すっごい高い、純金の、
はい。
トランプ買ってみたとか。
はい、
そういう、これで、このトランプ10万円するんですみたいな、そういうのやったりしてるんですよね。はいはい、
へぇ、そうなんだ。
で、まあ、それを面白くおかしくやってるんで、結構子供とかに刺さってるんですけど、
う
ん、ある意味子供にとってそういうのは夢があるんだなっていう気がしましたね。
うん、うん、うん、うん。なるほど。
はい。
おもろいっすね。
はい。
なんか、その辺はもう僕が子供じゃないので分かんない部分もありつつ
。そうですね。
まあ、ね、でも、しげさんとかお子さんいらっしゃるから、なんか自分の子供が、例えば、まあ、その動画とかも一つかもしれないけど、どういうふうに、お金とかを捉えていくかとかね。
う
ん、
そうですね。
なんか自分の中でそれを学習していったり、価値観を作っていくかみたいなのは、ね、気になりますよね。
そうですね。確かにそれはありますね。
ね、だって、しげさんがそういうこと言ってても、お子さんとかがなんかブランドものすげえ欲しがったりしたら。
いや、そうですよ。
可能性ゼロじゃないと思うんで。
いや、おっしゃる通りですよ。だから、まあ、でもそれはね、もう個人の、まあ子供も含めてですけど、
うん、
価値観なんで、まあ本人がね、それがいいと思うなら、うん、まあそこは尊重したいっていう気持ちがありますけど、
そうっすよね。
まあね、とはいえ、まあ当然、親のエゴっていうか、自分はこうなってほしいみたいなのがね、それゼロじゃないんで、
うんうん、
まあその葛藤とどう向き合うかですよね。
難しいっすよね。
難しかったです。難しいっす。
いや、これから難しいのかもしれない。
はい。
はい。というわけで、まあいろいろ話してきましたが、はい、まあ、ね、今回後編はこのあたりまでということにしようかなと思います。
はい。
はい。それではお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。